どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は、2019年の第1号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい、明けましておめでとうございます。
磯さん、まだ12月ですよ。これ、なんかそのうち録音したのを使い回したいですね。
そうだね、毎年やってるからね、このくだり。
一応、毎回やってますが。という形で2019年になりました、ついに。年度が変わるたびに何かしら、ちょっと新しい試みをしてみようかなと思ったりもするんですが、まあまあ、今のところそれほどはっきり決まったところはないので、12月はまあ試運転な感じで、来年本当の1月から何か、もしかしたらちょっと形式変えたり、手こ入れしたりするかもしれません。といった感じのこのポッドキャスト、今回、今年2019年度もジャンプの感想を読んでいきます。ということで、新年度、年明けというか、まあ、言うたびにちょっと引っかかるんですけどね。まだ新年じゃないけどなってちょっと思ってしまうんですが、とにかく、新年度に入りまして新連載が始まります。切り裂き新時代、時代を揺さぶるウィンター新連載第1弾、ファイアパンチの作者が描く本能を刻む凶暴アクションチェンソーマン藤本たつき先生というのが連載開始しました。ということで、まあ、折り込みのなんか企画とか飛ばしちゃいましたが、そのまま内容入っていきます。藤本たつき先生、まあ本当にファイヤーパンチのという感じの方ですが、ネットで調べて出てきたところによりますと、まあ秋田県出身の方で、東北芸術工科大学美術科洋画コース出身。工科大学美術科洋画コース出身で、漫画としましては2013年11月期の、クラウン新人漫画賞に恋は盲目という作品で佳作、でそれが、ジャンプスクエア19の2014年号ボリューム13号に掲載、その後ジャンプスクエアやジャンプスクエア19に読み切りを掲載といった形でした。そのうち何作か、佐々木くんが銃弾を止めたですとか、あとは目が覚めたら女の子になっていた病ですとか、そのあたりの過去読み切りなどがジャンププラスに掲載されたりもしましたが、まあ何よりも経歴という形で言ったら、当然ジャンププラスの方に週刊少年ジャンプ、週刊つかないな、少年ジャンププラスの方、2016年4月18日から2018年1月1日まで約2年間の連載をしていたファイアパンチという作品が代表作となっております。
そうですね。ファイヤーパンチ、くっそ面白かったですからね。
そうですね。ジャンププラスで僕がコミックスを買っていた作品、まあ、それぞれ電子書籍ではあるんですが、コミックスを買っていた、買っている作品というのは、今のところ、ハイリスクミッションセラピーと、地獄楽と、ファイヤーパンチですかね。
うん。
という形で、ファイヤーパンチ、まあ、なかなかハード SF めな感じの、で、なかなかひねくれた感じの作風で、大変面白かったですからね。
そうだね。もう変態性爆発したからね。
はいはい。という、そうですね。なかなか、まあ、バトルものではあるんですが、全体に漂う生理的嫌悪感など、まあ、そういった感じの気持ち悪さ、やるせなさ、嫌な感じというのがすごく鮮明に出てくる、個性強め、悪の強めな感じの、作風で、それは今回の本誌連載、チェンソーマンに関しても、十分引き継がれているところのような気がします。うん、という形で、まあ、ジャンプ表紙の方も、何かこの抑えめな色調、ちょっとこの、なんでしょうね、独特の色調なども、この作風にマッチした感じで、やっぱりいいなと思いますね。
そうだね、もう、なかなかでもね、この、なんだろう、ジャンプ表紙の絵もさ、実はちょっとフェイクが入ってるっていうのはちょっと良かったんで。
そうですね。これは完全な、あの、ミスリードというか、表紙詐欺でしたね。
うん。
チェンソー持ってないですね、こいつ。
そうそう、持ってないからね、って。その辺すごいでもセンスあるなって思うんだよねっていう。
まあそうですね。ちゃんとあの仕掛けてきてる感じがするジャンプ表紙でしたよ、うん。そしてそこからこの1ページ目からのもう引き込まれようっていうのがありますからね。
そうだね。
内容としては借金地獄で体を切り売りして、もう病気で死にかけて、で悪魔と契約して悪魔狩りをして生きている地獄のような生活を送っている少年が、世話してくれていたヤクザにも裏切られて、契約している悪魔はともとも死んでしまったところを悪魔の心臓をもらうような形で、悪魔のような人間のような存在として蘇り敵を倒して何か悪魔退治の組織に拾ってもらってどうなるっていう展開でした。
いやー1話から面白かったね。
いやー面白かったですよ本当に。
もうさっき言った通りさ表紙詐欺なんだよねこれ。
そうですね。でもまあそこまであのジャンルを偽るほどの詐欺ではなかったですけどね。
そうだね。いや、だから本当にね、チェーンソー、いきなりだって犬チェーンソーの製造がちょっとびっくりしたしねって。
まあでも頭にチェーンソーがついてる時点で、そこはそんなでもないじゃないですか、別に。
そうだね。でも確かに、でもちょっとここはでも、 でも俺はちょっとここやっぱりね、あれもうチェーンソー持つ前からこいつチェーンソーなのっていうのあったんだよねっていう。
はいはい。
っていうところは結構面白かったし、その上で、まさかの犬死ぬっていうね。
そうですね。
まあ死んじゃいねえけどっていう。なんだろう、この全然違うやんっていう、予想と違うやんっていうところを外してくるのは、いや、さすが、藤本先生、よかったねっていう。
まあ、まあそうですね。まあ、表紙詐欺に関しては、まあまあ別になんか、そこまで気を照らったというか、そこまで意表をついた作戦、無茶苦茶な作戦っていうわけではないとは思いますから。まあ全然許容範囲内な気はしたんですけどね、うん、僕は。
はいはいはい。
むしろ作風に関して、これだけやっぱり気持ち悪いもの、生理的嫌悪感のあるものっていうのをきちんと持ち込んで、本質上で描いてくれたっていうところに、やっぱりこれこそがある種のジャンプらしさだと思いましたからね。
はいはいはい、そうだね。
やっぱりなんか、なんでしょうね、型にはまらない、新しい要素を取り入れていく、違和感をそのまま剥き出しにしていく感じっていうのが、あ、これを、これがあるからやっぱジャンプいいなっていう感じの作品でよかったですよ。
うん。そうだね、なんか、進撃の巨人がさ、この、やっぱ少年漫画って言われてるじゃないですか。
はい、はい。
ああいうのもあって、やっぱ少年漫画ってやっぱこれくらいやってもいいんだなっていうのを改めて俺は感じてよかったねっていう。
ああ。まあ確かに作風に関してのエグさみたいなものに関しては確かに結構一線超えてますが、でも内容的には全然僕は少年漫画感あるなというのは、よく僕はその1話に求めるものというのに関して、まあ主人公の性格な云々言ったりしますが、まあ端的にまとめてしまえば、主人公の動機と能力っていうのがはっきりしていて、かつその主人公の動機目的が、こうマイナスを克服するんではなくてプラスを獲得する方向だったら、それはもう少年漫画として王道的なものだという、そういう風な定義付けをしたりしますが、そういうなんかある種もう例外世の中にいっぱいありそうな便宜上のテンプレートみたいなものに当てはめても、これはそれに乗っ取ってるような気がするんですよね。
うんうんうん。
ちゃんと主人公の動機、このまあ幸せになるというか、普通に生きて普通に死ぬっていう、その普通のビジョンがまたいいんですよね。
そうだね。
パンにジャム塗って食べて、この犬と一緒に遊んでゲームやって、女の子とイチャついて眠るっていう、その日常っていうのがある種本当に日常、普通の生活っていう範囲に収まってはいますけど、でもそこの幸福感っていうのが読んでてすごく共感できるものですから、
うん、
だからそういう意味できちんと幸せを目指している、読者も共感できる幸せを目指しているっていうところですごく応援したくなりますし、で能力的なところに関してはもう言わずもがな、ビジュアル面含め見せつけてきますからね。
そうだね。ああ、本当にな、このな、ポチタがすげえいいんだよなっていう。喋、
はいはい、
るのは本当最後の方だけどさ、本当に懐いてるっていう感じすごくするし、超可愛いんだよねっていう。
可愛いですね。
なんだよ、顔ケツみたいな顔してるくせにっていうね。
まあ犬ですから犬。
なんだよな、このビジュアルでな、このケツの穴からこうね、歯が出てるみたいなこの顔、俺すごい好きなんだよ。
まあまあ、当然それはもう狙いすましたデザインだと思いますよ。
そうだね。これがな、一緒にいるだけで可愛いんだよね。これで一緒木切ってるところとかすげえ可愛いしなっていう。
はいはい。
この辺はやっぱすげえセンス溢れてるなって思ったし、やっぱそれがなくなっちゃって、で一体化したするところでね、急にすげえどぎつくなるっていうところもインパクト強かったよねっていう。
はいはい。
いやー、なんだろう、常にびっくりさせてくれる第一話だったと思うよ、俺はっていう。
いやー、本当に、最初の主人公の不幸な境遇の不幸っぷりですか、救いのなさっぷりですとか、まあ、うん、その辺もびっくりした上で、最後の復活劇に関しても、まあ、ビジュアル含め、本当にまあ、びっくりし続ける第一話でしたよね。
そうだね。
あとはやっぱりその主人公のある種正しさ、夢の正しさとかそういったものに関してちゃんと肯定してくれる、その友達がちゃんといる、他人を介して自分を肯定できている、主人公も別にその幸せになりたい、普通に生きて普通に死にたいっていうのに関して自分の夢っていうわけではなくて、そのポチタに普通に生きて普通に死んでほしいっていう、ちゃんと友達にその夢を託すような形でやってるんで、やっぱり人を介するとその夢っていうのは強度を増すんで、その点もやっぱりいいんですよね。
そうだね。で、まあ、最終的にね、でもこれだけどきついながらも、読後感がいいのはね、まあ、多少ちょっと形は違っちゃったけれどもね、夢が叶ってるというかね、一応生きて、ちょっとまあその先がまだ地獄かもしれないけれどもね、一応そこに行ったっていうところは、ちょっとなんか読後感いいんだよねっていう。
あ、そうなんですよ。なんと、その、散々僕はこの作品、第1話目にして、その主人公の動機、夢というものがちゃんと共感できるものが示されていいっていう話をしましたが、その夢、ラストでなんと叶ってますからね。
叶ってるからね。
そういう点でちゃんとその夢の達成まで描いてくれるっていう意味でも、実は王道少年漫画の感じがしますよ。
うん。
やっぱり大体の王道少年漫画は第1話である程度その夢の実現をしますからね。1話ラストで。うん
そうだね。
いや、そういう意味でも本当に夢を叶えて、で、そこからさらにどうなるか、まあ主人公が周りに何か影響を及ぼしていくのか、どう生きていくのか、そういったものが見てみたいと思わせるっていう、いや、本当に王道感があると思いましたよ。
そうだね。いや、本当にだから、本当主人公がこれからどうなるのか、このお姉さんは本当どんな感じなのかっていうのはね、はい、すごい気になってるからね。
もう目がいっちゃってますからね。
そうだね。でもなんか可愛いよっていう。
はいはいはい。
なんかこう引き込まれる感じは本当に伝わってくるからね。いや、ちょっと本当にどんな生活が始まっちゃうのか楽しみでしょうがないですよっていう。
いやー、まあ、本当に表情使いとかもいいですし、この突然現れた女性、物騒なことを並び立てる女性に対して、主人公が悪魔の姿のまま抱かせっていうと抱いてくれるっていう、この辺の一歩踏み込んでくる感じとか、なりふり構わない感じというか、なんか、一気にやっぱり魅力として立ちますからね。
そうだね。
いや、本当にラスト数ページですが、すごくいい引きな、ポチタの代わりに十分なり得るパートナーキャラだと思いますよ。
そうだね。いやーでもポチタは常に胸の中にいるからっていう。
まあそうですね。ポチタの心臓が胸にありますからね。という形で本当に能力の獲得、動機の獲得、ちゃんと描かれた感じの第1話で、まあすごく楽しみです。
あ、そうですね。
では続きますが、鬼滅の刃の第137話で、木内さん、宇部屋敷さんと、会話をしまして、宇部屋敷さん殺そうとするところに柱の人たちみんな駆けつけようと頑張りますという展開でした。
いや、もう親方様ボロボロなんだけど、めちゃくちゃかっこよかったね。
はいはいはい。
いや、ほんとなんかあのね、先週はもう、うわー来ちゃったどうしようっていう感じだったんだけど、本当になんかすごい、むしろ無惨様の方が情けないっていう。まあ、その辺は相変わらずなんだけど。
まあそうですね。その点に関しては本当に、ある種の短絡さっていうのがキャラクターの特徴としてやっぱり描かれてますからね。
うん。
気に食わないことがあると暴力っていうのも当然そうですが、なんか自分の目的以外のことを一切気にしないという。そのあたりの短絡さっていうのが、やっぱり親方様とのちゃんと対比になってましたからね。
そうですね。
で、そんな中でも、この、懐かしい感じ、心地いい感じっていうのにすごい気持ち悪さを感じている。ある種、ちょっと気をされるようなところもあるみたいな感じで、単なる強さとか、そういったもの以外のところでも駆け引きというか、押し合いへし合いみたいなものがあったりして、その点なんか、この場における主導権の取り合いみたいなところが、ちょっとこう、多重化してるというか、多層化してるというか、そういう感じが大変何か複雑な味わいになっててよかったですよ。
よかったね。いやー、本当にな、親方様、すげーいい声で永遠というのは人の思いだとかって言われたら、なんかすごいキュンとくるよねっていう。
はい、はい。
なんかもう想像しただけでこう、もうアニメが楽しみだって感じだったから、俺はって。
誰が声をやるんでしょうね、本当に。
本当やねっていう。すごい特殊な声してるからね、親方様っていう。
はいはいはい。いやー、で、まあ、ここで語られるのがちゃんと柱の人たち、炭治郎くん、ねずこちゃんっていう、その辺のみんなのことをきちんと語って、議論を交わしてっていうところもやっぱりいいですからね。
いいね。
うん、みんなのことを伝えて、褒めて、そしてそのみんなが向かっているというラストという形で、大変、大変、どうなるか気になりますが。
いや、気になるね、本当に。だってさ、みんな柱を追っかけてるみんな超必死じゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、まあね、語られてない風柱さんだってさ、きっとなんかいろいろあったんだろうなっていうのを感じさせてくれるからねっていう。
はいはいはい。
つながりをさ、示されてるさ、時藤くんとかさ、甘露寺さんはもう本当によくわかるじゃないですかっていう。
はいはい。
でも必死になるよって、そりゃっていう。だけど本当、風柱さんとかさ、蛇柱さんにもまだ語られてないけど、すげえなんかこう、キュンとくるエピソードあるんだなってのを感じさせてくれるからねって、この表情はっていう。
いやー、まあ当然、これまでもすごくその親方様を慕っているところっていうのは描かれていましたし、それと同時にやっぱり親方様はちゃんと人格者で、みんなに良くしてくれていてっていうところもいろんなエピソードで語られてきて、で、今回の最後の木内さんとの対面での発言、態度に関しても全く何も貶めるところのない立派な方っていうところですから、当然もう慕われてることも当然のこととして、必死になって向かっているっていうところに関しても、その心中、詳しい過去は分からなくとも、こう、察するものがあって。いやー、どうなるのか。一応、子供3人いますもんね。
そうだね。
1人いないですもんね、この屋敷に。
うん。
といった形で血は絶えないのかもしれませんが、果たしてどうなるのか、ねずこさんがどこに隠されているのか、とうとういろいろ気になるところはありますが、ひとまずはまあ、親方様の最後、柱の今後、鬼殺隊の今後、どうなるのか、大変楽しみです。 では続きまして、ワンピースの926話で内容としましては、作者三日月のマークがいろんなところに配られて、みんないろいろ考えている中、忍さんなど、忍さんと波なんかもくノ一で潜入したりとかしつつ、一方、囚人採掘場のところでは、ルフィと、キッドさんが、大変大暴れしてましたという展開でした。
キッドさんがなんか、すごいなんか、コメディキャラだったね。
仲いいな、お前らって思いましたよ。
そうだね。まあ、同じ境遇だから仲良くなるってよくある話だけど、ちょっと予想よりもお茶目だったからね、びっくりしたよっていう。
まあ、お茶目。ちなみにどの点を言ってますか？
なんか腹がいっぱいで膨れてるとかところとかさ、
一緒で。でも一応もっと、ルフィよりももっとヤンキー感は出してますけどね。
はいはいはい、そうだね。確かにちょっと差別化はちゃんとされてるよね
っていう。はいはい。でもやっぱりキャラクターを立てるときにそのエピソードを単なるそのキャラクター一人のエピソードとして立てるんじゃなくて、既存の登場キャラ、特に主人公とここが似ている、逆に主人公とここが対照的であるっていう感じで、主人公との照らし合わせで語るっていうのはやっぱりすごく、上等手段、いい方法だと思いますので、その点でキッドさんがルフィとこう、意気統合する感じで、いがみ合ってる感じっていうのは、すごくキャラが立った感じがしますよ。メインキャラに食い込んできた感じがしますよ。
そうだね。しかも、ここで互角っていうところで、ちゃんとキッドさん自体の格も上げてるからねっていう。
はいはい、そうなんですよね。
いやー、だから本当に、このいいぞお前ら囚人の欲しいって言われてるけどね、本当、脱出するときが楽しみでしょうがない
ね
っていう。
そうですね。いやー、もうどんな国家転覆をしてくれるのか。この辺で、こういった採掘場みたいな強制労働場所で、虐げられているおじいちゃんを助けるっていう、もう古典中の古典ですけど。
うん。
もう、ワンピースがやるとなんて新しいんでしょうね。
そうだね。
カバだし。っていうのはちょっと面白かったですよ。
面白かったね。あとは本当ね、その他もね、ちゃんと、国家転覆のね、策がだんだん回ってる感じがちゃんとしてるからねっていう。
はいはいはい。この忍さんのちょっと空を飛ぶ感じの、この滑空感みたいなのちょっと好きでしたね。
忍法すごいっていうことでっていう。
はいはい。
いやそうだね。なんかだから他のところもね、なんか今回はだってダイジェストだったけど、なんかすごいみんな活躍しそうな感じがちょっとワクワクするよねっていう。
ということで皆さん結構ちゃんとそれぞれ活動してるような感じが描かれていますから、本当にどう組み合わさって大きな流れになっていくのか、それぞれでキャラクターの見せ場がどれだけどんな風に描かれるのかは大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、演劇編超人気で話題沸騰&ジャンプコミック全巻第10版出題、センターカラーのアクタージュでした。センターカラーは、アキラくんの、こう、光と影の一枚でした。
そうですね。なんか、すごいなんか、変な感じだよね。
変な感じというのは。
いや、なんか、すごい魅力的なんだけど、ほら、やっぱり、全然光と影がさ、この表情付けが全然違うとさ、なんかこう、すごい歪な感じがして、はいはい、こう引き込まれるけど変な感じだよねっていう。
まあまあ、変な感じでいいんだと思いますよ。
そうだね。狙ってるとこだしねっていう。
はいはい。上から垂れている髪の毛はもうユナギさんの象徴でしょうしね。
そうだね。
という、なかなか、まあ、危うさとは違いますが、うん、何か二面性、分離しそうな感じとかも感じられるようなセンターカラーから、内容としましては、第44話で、アキラくん、ヨナギさんのアドリブなどに後を押されて舞台上で、自分の言葉を吐いて今までになかったような演技をしてみせますという展開でした。
いやー、アキラくん、こう、覚醒とはちょっと違うけれどもね、ほんと自分にできることをして、一個殻を破ったっていう感じがして、今週すごい良かったね。
まあ、そうですね、自分の言葉で語ろう。今までになかった演技をしようっていうあたりで、まあ、せざるを得ないっていう形で、その点成長したのはすごく伝わってきましたけど、バイプレイヤーなんですね、あくまで。
どう、そばそうだね。主役ではなくてっていうことなんだよねっていう。
そうですね。影から他人を輝かせる美しいバイプレイヤーに育ったっていうことらしいですからね。
うん。まあ、それに関してはでも、アキラくんがね、ちゃんとこの何、光と闇、
はい、はい。
まあ、その、カラー扉でもありましたけどね、ああいうところを持っているからこそね、光のこともわかるし、闇のこともわかるっていうところで、それをつなぐ存在っていうことで、確かに言われてみればね、素質ありそうだなっていう感じは、すごいしたからねっていう。だから全然俺はむしろ違和感はなかったけれどもね。
はいはい。まあ、違和感っていうほどではないですけど、でもこれまでのアキラくんの、まあ、努力の方向とかに関して、こう直結してる感はそこまでなかったりはしたんですけどね、バイプレイヤーっていう立場に。
うんうんうん。
まあ、理屈付け。まあ、その辺に関してはあくまでこう、理屈力に関するもので、今後の説明で全然こう、うまいこと盛り上げてくれたらいいなと思ってるんですけどね。
そうですね。いやいや、でもね、なんか今週はもう一個さ、なんだろう。演技に入り込むってさ、こう、すごい、どういうことなんだろうって、やっぱ、いまいち分かりづらいとこってあるじゃないですかっていう。役に入り込むっていうね。はいはいはい。でそこに対して、こう、ある種の一旦の答えというかさ、この、アキラくんが、この、目の前の人に対して、こう、真摯に対応しようっていう感じ？観客にどう見えてるかじゃなくて、目の前の人の言葉に、ちゃんと自分の真剣に答えなきゃダメだっていうふうに考えるっていうのは、ある種この役に入り込むっていうと、この一種の答えが気がしてねっていう。
はいはい。
これは結構いいなって思ったんだよね。
まあ、特に今回のゆらぎさんに関しては、この岩尾さんの思い、岩尾さんがこの舞台で、こう、アキラ君に問いかけてきたものっていうのを代弁してるところもありますからね。
そうだね。
だからやっぱり、アキラさんが、じゃなくて、岩尾さんがアキラ君を連れてきて、ここで舞台に立たせて、何をさせたかったのかっていうのを、ゆらぎさんを通して気づくっていうシーンでもありますから、やっぱりそこは特に自分で答えなければいけないっていう感じはしましたよね。
そうだね。真剣に答えるっていうね。何もわからないんだって。ここは本当に今までのアキラ君では言えなかったことだしねっていう。
はいはいはい。
うん、だから、すごい、その辺は、ね、なんか、良かったなっていう。やっぱ演劇系に入ってから、アクタージュ、すごい、テンション高いな、本当に。
テンションは高いですね、確かに。うん、そのところでも、こう、ヨナギさんが死後の世界に連れていく役割として、アキラ君を死後の世界に連れてってくれるんじゃないですかね、みたいな。一回殺してくれるんじゃないですかね、みたいな。だからどうなるんだろう、みたいな感じのテンションで先週は語ってしまいましたが、まあまあ、蓋を開けてみれば、その、死んでも後悔しないような正しい行いをしているか、お前は自分の人生後悔してないか、的な、そういった、まあ、ある種かなり幅広く使える疑問ではあるんですが。うん、お前はそれが本当に正しい行いなのか、後悔しないのか。まあ、そういった問いかけっていう点で、まあ、納得の死後の世界でしたよ。
いや、そうだね。しかし本当にだから、なんだろう、この宮沢賢治の銀河鉄道の夜、めちゃくちゃうまく使ってるよねっていう。アクタージュっていう。
ああ、まあまあ、そうですよね。人の行いの正しさ。まあ、ある種、当てはめやすい題材っていうところはもともとあるのかもしれませんけどね。銀河鉄道の夜の方が、いろんなお話に当てはめやすい、幅広いものを持ってるんでしょうけどね。
そうだね。だからこそ本当にね、この演劇のセリフでもちゃんとなんか本当に、伝わってくるというかさ、
はい。
本当、今やってるテーマはちゃんと話してるんだっていう感じがすごいするからね。いやー、いや、すごい、いいよっていう。また次も期待だよっていう
。はいはいはい。
感じだね。
まあ、ヨナギさん、今のところヨナギさんが周りをぐいぐい引っ張って、お芝居を成り立たせていますが、うん、やっぱり最終的には演技バトル漫画だと思ってますからね。もう、アラヤ君をこう、殴って倒すぐらいの展開を期待してますよ。
そうだね。
あ、本当これ比喩としてですけどね。
うん、そうだね。いやでも本当にだからさ、ここまでテンション上がっちゃうとさ、最後どこに行くかってのは本当にすごい気になるからねっていう。
はいはいはい。といった点でやっぱり荒谷くんが今のところうまくやっているっていう形なので、その点そろそろ対決が見れるんじゃないかと期待はしてますよ。
そうですね。
では続きましてが、ドクターストーンの第85話内容としましては、船の船長候補として、復活させたのは人格に問題あるけれど反省を乗り回していた実力確かな流水さんという方で、その方は石油を掘れば連れてってやるよって言ってきたんで掘りますよ展開でした
いやー流水さんいいキャラだねっていうい
やーまあ船乗りの特徴をうまいことこうキャラクターに落とし込んでますよね
いやそうだねなかなかこのやっぱね、現れた時のテンションからすごい良かったし、もうすぐにもう文明が滅びたって分かってるって。あ、これはもう大樹君と同じで常にこう見えてたんだなっていう感じがすごい強キャラ感あるよねっていう。
はいはい、そうなんですよね。復活して。まあその後に言っているこの、すべての資産は俺のものみたいな、そういったことに関しては多少、まあ評価さんって人はいませんが。
うん。
ちょっと危うさも潜んでますからね。
まあそうだね。
ちょっとそういったのが後々何か、こう対立軸を生むのかな生む可能性もあるなとかそういう点もちょっと期待したりしつつまあ基本的にはその女好きで勘が冴えてるというか勘を大事にしててそしてその冒険野郎であるというまあ本当に船乗りの特徴を押し込んだようなで漫画的にデフォルメしたで言葉の言い回しをうまくかっこよくしたいいキャラだなと思いましたよ
いやそうですねいやはやまああとは本当にね温度計の作り方も良かったしっていう
はいはいはい
これはもうみんなやるぜっていう。
そうです。なんか昔見た覚えもありますけどね、温度計の作り方。うん、
はいはいはい。まあ確かに理科のなんかね、なんかこう資料集というか、なんか別冊みたいなやつに あったような気がするからねっていう。
は
い
は
い、
でもまあ改めて見ると確かに作ってみたくなる感じですよ。そういった科学豆知識もきちんと入れつつ、ここで流水さんの航海士としての確かな手腕を見せて、もうグランドラインでも渡っていけそうですね、こいつは。
そうだね。そう、石油さえあればいけるよ。
石油さえあれば。いやー、といった感じで、まあ石油編ですよ。
そうだね。まあ日本にもなんか油田みたいなとこはあったはずだけどっていう。
昔あったって言いますよね。
うん。
あとはまあその何千年の経過で石油ってできるもんなのかなみたいな。何千年じゃきついですかね。
そうだね。何千年じゃきつい気がするけども。まあ、わかんない。でもどっかにまだなんか、こう、ドラム缶とかに埋まってたりするかもしれないしっていう。
そうなんですよね。石油が逆にその、劣化したりっていうことはあんまりなさそうですからね。
うん。
あんのかな、わかんないですね。だから本当に、どっかのプラント的な施設がうまいこと埋まってたら、そこにあってもおかしくないですけどね。
そうだね、
うん。でもそれはあんまり科学的じゃないか。もっと科学的なワクワクする掘り出し方をしてくれるんだとは思います。
うん、
ということで、石油が出てきたらもう、軽油もガソリンも重油も、プラスチックも、コールタールも、アスファルトも、ガスも、何でも取れますからね。
取れますからね。
いやー、大変ワクワクしてきますよ。では続きましてが、約束のネバーランドの第114話で内容としましては、エマたち集団移動でちょっとヘトヘト参っていたんですが、子供たちが意外と活躍してくれたんで、みんなで頑張るぞって持ち直してみました。そして、そんな折鬼に襲われている人間二人を見つけましたという展開でした。
いやーもうユーゴさんとルーカスさんは俺たちの胸の中で生きてるぜっていう展開でしたねっていう。
まあそうでしたね。
いやまあみんなのお父さんとお兄さんですからねっていう。
はいはいはい。
ちゃんとこのね技術とかが伝わってるってのはやっぱ良かったねっていう。
はいはい。この回想シーンの描き方の念入りさがすごかったですからね。
そうだね。ほんまやで、やっぱエヴァちゃんたちよりも全然ユーゴさんやルーカスさんが生き残るべきやったんやでっていう。
いやいや、あくまで未来。この二人が立ち直ったというか立ち向かったりとかっていうのもやっぱりエヴァのこの心意気あってのことですから。
はいはいはい。そうだね。
最も諦めない女はエマですから。
うん。
まあだからこそ未来を託されてるんですよ。
そうだね。いや、だからすごいなんかちょっとね、まあ、やっぱ、こう、なんだろう、テンションがこうね、死にも出ちゃって下がってるところでちょっとほっこりする感じがね、あって、よかったですねっていう。
はいはい。ということで何か最近なかなか戦闘づいてきた、バトル漫画づいてきた約束のネバーランドではありますが、きちんとそのキャラクター一人一人に戦闘以外でも何か役割が割り振られていて、ちゃんとその脇役で収まらない、脇役で終わらないような感じの描き方になってるんで、いいなって思いました。
はい。そして、まあ、いきなり人が現れるわけですけどもっていう。
はいはい。
なんか服装がこうなんか戦闘民族みたいな服装してるから、ほんと漫画が違ってきたなっていう感じがするわけですけどっていう。
そんな戦闘民族感ありますか？
まあ、でもなんか文化が違う感じがあるんですが、今までやっぱ食用児っていう、食用児っぽい格好したしてっていうね。
はいはいはい。
果たしてどんな感じなのかってやつは気になりますねっていう。
まあそうですね、文化圏は違う。まあでも、鬼の世界の鬼の街とかの描写が多少ありましたが、やっぱり鬼の街の服装もちょっとこういった民族衣装っぽい感じありましたからね。
うんうんうん。
そういう点で言ったら、むしろその外界の文化で言ったらこっちの方が普通のような気もしますからね。
はいはい、なるほどね。
なのでまあまあ食用児がそのままシェルターの物資とかで生きているっていう感じではないんだなとは思いますが、果たしてまあミネルヴァさんの配下があんな格好ですからね。
そうだね。
もはや格好で何も信用できない気はしてきますが。
それは言えてますっていう。
例えば先週ミネルヴァさんノーマンに見えて成長してるように見えるけど、まあ個人差かなみたいなことを言いましたけど、でも今週1ページ目で見比べるとやっぱり極度に成長してますよね、ノーマンだとすると。
そうだね。
やっぱり頭を切り開かれてうまいことやられちゃったんですかね。
いやいや、きっと別人ですよって。
まあまあそれも全然あり得るかなと思っています。というのをなんか先週ああ言ったけど、ああは言ったけどという感じで改めて思いました。では続きましてが、ジュース回戦の第38話、内容としましては、パンダさんの相手アルティメットメカ丸は、生まれついての天与呪縛というのを持っている、自由に行動できない障害だらけの人で、で呪害扱いされて怒ってパンダと戦ったらパンダは変形しましたという展開でした。
パンダゴリラモードすごい良かった。
でパンダはパンダじゃないですからね。
そうだね。 どんな煽りやねんって。
本当に、ただ展開の面白さもさることながら、それを見せるこの演出で1枚も2枚も上乗せしてくる感じっていうのは、やっぱり、いい漫画の条件ですよね。
そうだね。
本当にパンダはパンダじゃないっていう点、このセリフ、これがちゃんと中盤で普通の流れで出てきたのが最後のところのこの意外な展開により大きな意味を持って同じセリフが使われるっていう、このまあ基本に則った演出方法ではありますが、見事に生きてますよ。
生きてるね。いや本当にな、今週もね、なんか本当にアルテミットメカ丸さんもなかなかインパクトあったしっていうね。
はいはいはい。
正体もすごい獅子王誠みたいな格好してるしっていうね。
いや、格好もいいですし、その使っているところの背景のこの点滴だらけ、パイプだらけっていう背景とかも結構好きですよ、僕は。
うん、うん、うん。
雰囲気あって。
そうだね。最初だからこれは、最初は別になんかね、下半身、なんで使ってんだろうくらいな感じだったけども、で、後で下半身ねえよみたいな話されると、ちょっともう一回見直してビルからねっていう。はいはい。
まあ、膝から下がなくて下半身の感覚がないらしいですからね。
うん。
下半身の感覚がないっていうことはおそらくもう排泄が自由に効かないってことですからね。
そういうことだね。
まあそういうことですよ。
いやーかわいそうやわー。だけどまあね、それでパンダさんがをね恨んでもしょうがないしねっていう。
はいはいはい。
いやー、でもこのあたりがちゃんと対比がしっかりしてたからな、すごい良かったし、まあ本当にパンダは可愛いっていう。
ただパンダじゃないですけどね。
パンダじゃないんだけどねっていう。もう言っててよくわかんねえよって。
パンダは名前ですからね。いや、本当に戦い方に関しても、今回のアルティメットメカ丸さんもパンダさんに関しても、ちゃんと戦い方にそれぞれのバトルスタイルっていうのの、この、カッコとした個性が出てますからね。
うん。
いや、この点本当にキャラクターが次々出てくるけれど、一人一人ちゃんと戦い方が違って見えるっていうのは、いや、見事ですよ。
いや、面白いね。いや、はい。だから本当に、だから、京都校もね、思ったよりも本当に、どんどん個性が現れてきてるからねっていう。
はいはいはい。まあ、結局、術師ということで、皆さん呪いと何らかの関わりを持っていて、まあ、多くは何か不幸な過去を持っていて、負の感情を操っていて、っていう形で、まあ、それぞれ何か過去がある状態なのはもちろんという形なんですが、まあ、そのバリエーションですよね。
うん。
負の過去のバリエーションをいろいろ広げてくるっていう中で、アルティメットメカ丸さんも、こういう負の過去が、っていう感じで、そのバリエーションの一つをきちんとこう、ある種極端なバリエーションを描いてきた感じ。いや、他の人も気になってきますね。
そうだね。いや、はい。というわけで、まあ本当、このね、戦いも含めて、どっちが勝つかってのは楽しみですねっていう。
いや、本当にパンダもゴリラモード以外もいろいろあるかもしれませんからね。
本当にパンダじゃねえだって。
パンダはパンダじゃないですからね。といった形で、まあ、この戦いも、その他の戦いも大変楽しみです。では続きまして、僕のひらかれみやの第208話内容としましては、爆豪くんのピンチをみんなが助けて、爆豪くんが、活躍して勝ちましたという展開でした。
いや、もう完全勝利じゃないですかっていうね。
まあ。
でもこれが見たかったもんですよっていう。
まあまあ、そうですし、トカゲちゃんが先般ですよね。
先般ですなっていう。
何の役にも立ってないですよね。
いやーでもなんだろう、この、ちょっと能力はね、発揮できなかったけれども、この、実はこの、トカゲの体を分割して一定時間で動かなくなり、欠けた部分は再生されるっていう、
はい、はい。
設定は怖えなって思ったけどね、って。
まあ、怖い能力ではありますよ。
そうですよ。だってね、本当だって足とかさ、飛ばしたらさ、足そのまま置いとくわけでしょっていう。
はいはいはい。
で、動かなくなっちゃうっていうさ、もうなんか、怖いじゃないですかっていう。で、勝手に現れる、再生されるでしょ、本体の方でっていう。
みたいですね。
もうなんかあれじゃないですか、もう、キラヨシカゲとかあったらさ、もう、すごいトカゲちゃんの手とかいっぱい作れるじゃん。コレクションでいくじゃないですかっていう。
ああ、まあ確かに人体がそこら中に放置されるってことですからね。
うん。
バラバラ死体扱いされちゃいますよね。
そうだね。いや、なんかだから、トカゲちゃんなんか、今回はダメだったけどね、また次に期待だなって思いましたね。
まあ、体、顔とかも多少動かしてましたもんね。やっぱ偵察とかには向いてそうですけどね。
そうだね。
飛べますし。
飛べますし。あれだったらね、なんかほんと、首だけさ、こう、いっぱいさ、首はでもダメなのかな、なんかこう、いっぱい10個くらい作ってさ、その辺置いとけばもう、それだけでなんかバリケードみたいになるじゃんっていう。
それはさすがに、まあおそらく、その体力消耗するとは言ってますからね。作りすぎると、はいはいはい。
そうだね。
そういう点で、なかなか量産、量に頼んだ戦い方は難しそうですけどね。いや、でも、トカゲちゃん、本当に、この戦況を読み誤ったことは、まあ、ともかくとして、結果、この、特に爆豪くん以外のキャラクター、A 組のメンツに関しては、敵と戦うときに必ず2対1以上で戦ってますからね。
そうだね。
で、まあ、爆豪くんは1対1で勝ててますが、 という感じで、この数の不利を B 組が強いられてるのは明らかにトカゲちゃんが戦線に参加してないからですね。
うん、そうだね。
で、結果、ジローちゃんのこの音響センサーを撹乱してるかといったら、普通にトカゲちゃんの音ってバレてますからね。
うん、
集中して音を聞いたらちゃんとどれがトカゲちゃんかかって分かっちゃってるっていう。マジで何の役にも立ってないですね。
そうだね。いやー、いやらしいだけだったねっていう。
本当に、ただいやらしいだけでしたね。
うん、
といったトカゲちゃん。実際もうちょっと見せ場があってもよかったのにとは、多少思いました。
うん、そうですね。まあまあまあ、いいんですよ。これが、ね、本当でも爆豪くんですからっていう。
はいはい。爆豪くんの格は、きちんと保たれましたよ。
だからこの勢いでね、ほんとデク君にもね、オールマイトコールナンバーワンヒーローだって宣言されちゃってますから。
はいはい、はい。
もうデク君にはじゃあちょっと本当にオールマイトの後継者としてね、ちょっとちゃんとしたところを見せてほしいですねっていう。
はいはい。まあ、デク君も当然受け継いだ上で超えていかなきゃなりませんから。
うん。
いや、ちゃんとライバルとしていいところを見せてほしいですね。
そうですね。
あと、今回は結構地味にセロ君の使い勝手の良さも注目に値しましたよ。
うん。
ある種スパイダーマンですもんね。
そうだね。
伸びるこう糸を飛ばして自分が飛んでいったりとか、
うん、
爆弾を敵にくっつけたりですとか、まあ、主役張れる能力ですよ。
本当はねバンジーガウみたいなもんだからねっていう。
まあそうですね。急に印象が悪くなりましたけどね。いやセロ君使い勝手いいなという印象もありました。まあまあアクションとして多少乱戦になってくると理解するのにこれは誰と戦ってるんだっけっていう感じのちょっと足踏みする瞬間もありましたが、まあまあ爆豪くんの派手なアクションはやっぱり見てて気持ちいいなという感じでしたよ。では続きましてが、こちら読み切りとなっております。フルトライブの小野元気最新作現代魔力バトル読み切りセンターカラー49ページドラコニールとなっていました。小野元気先生は、こちらでも先ほども言及した通りフルドライブで、2017年47号から、全16回の連載をされておりました。で、経歴としましては2011年のジャンプトレジャー新人漫画賞で、恋に叫びみことという作品で佳作で、こちらはウェブ掲載、その後、ジャンプライブ1号に心の中の銃切り剣というのを配信掲載しました。で、その後は、ドブの吸気という、スー鬼と書いて、ドブの吸気というのをジャンプネクスト2014年ウィンターに掲載。で、本誌に関しては、赤毛のアチョウという作品でデビューでした。あれは一応バトル漫画でしたもんね。
そうだね。
その点で言えば、やっぱり元からバトル漫画の、素養のある方なんだなという感じで、それが2015年の16号に掲載。その次は、遥か彼方という作品をジャンプ機がボリューム2号に掲載で、その後、フルドライブ連載からの今回の読み切りとなっております。という形で内容としましては、魔法を使える少年が魔法使いのお姉さんに出会って、悪い魔物みたいなのに幼馴染が襲われてる現場に遭遇して、魔法を使って勝ったっていう話でした。
もうなんか魔法というより気合だったねって。
そうですね。黒い球を出して投げましたからね。
そうだね。
魔法ですね。
魔法か。どちらかってなんかこう、木のバトルみたいな感じがしたけども。でもアクションシーンは本当になんか迫力あってよかったですね。
まあ、もっとなんか大胆な、アングル構成。なんか、どうも引きの駒が目立ってる感じがして。てかこれ多分僕、フルドライブの時も同じこと言ってた気がするんですよね。引きのアングルが多いっていう。まあ、その点もっとこう、いろいろと大胆に、と変えてもいいんだけどなとはちょっと思いましたが、まあ動きは気持ちいい感じがしましたね。
いやそうだね。まあだからなんだろう、大きい敵と戦うってやっぱロマンがあるしっていうね。
はいはい。
この辺はちゃんと描けてるしいいなと思ったんですけどね。いやはや。ただやっぱりでも本当にまあ本当に小野先生といえばね、フルドライバーもマリンちゃんが可愛いが全てだった漫画ですけれどもっていう。
はいはいはい。いやあとはもうちゃんとポエミーっていう良さもありますからね。
そうだね。いやでも今回はでもやっぱねお姉さんがさ正直なところ俺男みたいに見えてさそんなにハマれなかったんだよね。
格好が全然女性的じゃないですからね。
そうなんだよね。
かつ顔のアップとかもほとんどないですからね。
そうなんだよね。だからおっぱいがでかいっていう特徴もあんまりわかんないしねっていう。
そうですね。
その辺はやっぱちょっと残念だったなっていう感じなんだよね。
そうですよね。幼馴染もこう序盤出てきたっきりで最後気絶してましたしね。
そうなんだよね。 幼馴染は最後ちょっとやっぱ出てきてなんか言及とかなんかしてほしかったんだけどね。あれは何みたいな感じとかねっていう。
はいはい。
主人公を褒める感じとかも欲しかったんだけどね。
まあ、そうですね。あと主人公が最初にこのスラッガー相手に投げた球が何だったのかよくわかんないんですけどね。
そうだね。ここもできればさ、ほらなんか、なんだっけ。ね、卓球の時にすげえ曲げたりしたわけだからさ。
はいはい、は
い。ああいう感じでちょっと空振るところまで見せてほしかったよねっていう。
そうなんですよね。あれってしか言われないですからね。あれ、すごかったねっていう。何だったんだっていう。どっかで、戦闘の、いいタイミングで、それが回想されて、明かされて、それが何かバトルスタイルにも絡んでくるのかなと思ったら、そんなことはなかったですね。
そうだね。せめて、豪速球なのか変化球なのかだけでも教えてほしかったっていう感じなんだけどね。
おそらく、この戦い方を見るに豪速球なんでしょうけどね。
そう、おそらくっていうね。まあまあまあ、なんで、本当に、小野先生はお姉さんよりも、こう、年下のが得意なんですかねっていう。
そうですね。もっと若い年齢層が上手いのかもしれませんね、うん。でもまあ、このお姉さんに関しても、この言葉遣いとかに関しての個性付けをしようとしてる感じは、僕は嫌いじゃなかったですよね。
うんうんうん。
なんとなく、いや、なんかセリフの間がやっぱり独特ですよね。
それはあるね。
掛け合いが噛み合ってるのか噛み合ってないのかよくわかんないところですとか、あったりするんですけど、それを表してポエミーと言ったりしてたんでしょうけど、その辺の独特の間みたいなものは、なんか、僕は意外と嫌いじゃないんですよ。
うん。いや、ほんと、小野先生の個性だと思うんで、いや、ハマったらめちゃめちゃ面白くなると思うよ。はい。
やっぱり主人公も、今回の主人公は、フルドライブに出てくるあの主人公の、ダン君でしたっけ？
うん。
彼ほど常にニヒルな笑いっていう感じじゃないですか。ちゃんと熱血的な顔をつきもしたりはしていますが、やっぱり戦闘中の折々ですとか、なんか間のコマでは、やっぱりふわっとした笑い方をするんですよね。
そうだね。
この辺もやっぱりいいなって思いますからね。
うん。
うん、このなんか洒落た感じの笑顔、微笑みっていうのが雰囲気あっていいなと思ったりするんで、やっぱり小野先生のいいところは相変わらず残ってるなという感じがしますよ。
うん。そうだね。この中二感ねっていう。
中二感とかも含めて。という感じはあったんで、あとはお話に関しては、それこそ今週チェーンソーマンのところで言いましたが、やっぱりお話の立ち上がりに関して主人公の動機、プラスの目的、それの獲得とかが描かれていたら普通に王道少年漫画として気持ちいいなっていう感じなんですが、今回この主人公が何を目的にして何が動機なのかっていうのがふわっとしてるんですよね、いまいち。
そうだね。
で、戦い、能力というのに関しても、この主人公の能力のどこが独特なのか、どこがすごいのかということに関して、セリフで軽く触れられる感じですからね。
うん。
見た目的には黒いボール投げてる感じですからね。
そうだね。
といった感じの凄さ表現とかに関しても、やっぱりふわっとしてる感じなので。なので結構本当に、まあ、そうですね。やっぱ主人公の目的動機能力、た感じのところがしっかり描かれるようになった方が僕は好みかなとはやっぱり思ったりはしました。
そうだね。いやはり。まあなんでね、こうまあ本当にでもこの中二巻に関しては相変わらずいいんでね。
はいはい、
次の時にはねなんかぴったり合う題材で勝負してほしいなって思いますねっていう、ね。
いやまあ本当にこの雰囲気を生かした感じで、うん、生かした感じの漫画を読みたいなとはすごく思います。では続きましてが、新規のネスさん、スダビデ君の第13話、内容としましては、モナーさんが、小説を書くのが趣味で、それをこっそり書いてたんですが、ダビデ君に読まれてしまって、でもダビデ君は面白いって言ってくれて仲良くなれましたという展開でした。
いやー、モナーさん、エロいっすね、っていう。
まあ、もともとエロいキャラではありますけど、どの点でそう思いましたか、う
ん、いや、もうなんかやっぱ急に恋愛脳で、まあダビデ君になった後すぐにキスに発展して、さらにエロに発展していくっていうと、ベッドに襲わされるまで発展していくところは、この人やっぱむっつりスケベな感があっていいなって思いましたね。
ああ、確かにそこの一コマは、ちゃんと制服でブラを上にずらして、リボンはちゃんと首にかけたままっていうあたりにこだわりが感じられますからね。
そうだね。女性側の妄想であるってところもやっぱいいシチュエーションだって思うんですよねっていう。
まあまあそうですね。その点は大事ですよね。
大事だね。
多少この子まで手が小さく見えるっていうのが気になっちゃったんですけどね。
まあまあまあ、そこは、愛嬌ですよ、愛嬌って。
まあまあまあ、そうですね。全体として、でもそのエロさは確かに伝わってきましたよ、ちゃんと。
うん。いや、はや。しかし、なんだろうね、本当に。今週は完全なラブコメだったねっていう。
完全なラブコメでしたよ。
いやいや、なんすかね、その枠も狙っていこうってことなんですねっていう。
まあ、まあまあ学園ものとして手を出せる範囲はいろいろ出してくるんじゃないですかね。
うんうんうん。そうだね。
今回本当に別にギャグ要素って相変わらずのその画風ギャグぐらいしかないですもんね。
そうだね。あとはもう、正確な黄金長方形で作られてるっていう最初のページくらいだけだもんねっていう。
まあまあ確かにその最初に出てくるモナさんの小説っていうのは、モチーフをきちんと活かした感じの、まあ、ネタにはなってましたけど。
うん。
展開的には本当にギャグっぽいところってないですもんね。
なかったね。
本当にいい話だし、いい話でしたよ。
いや、いい話だったね。いや、まあでも、この放課後のね、この夕暮れの教室でね、二、はいはい、人っきり話してるっていう感じは、このなんかすごい青春感は、なんか、胸にスーッとくるものがあってよかったけどねっていう。
いや、本当にここの半見開きのところに関して、名画の再現ではなく、本当に、もう、丹精に力を込めて書いたであろう、夕暮れの教室に二人きりっていう、この一枚、何の名画でもないっていう、ここに関しては、なんか一つの大きな決断を感じますよね。
そうだね。
ここは自分の絵で行くっていう、その決断がやっぱ見えてくるのが、それもちょっとグッとくる要素でした
ね。いやー、だから、これは本当に完全に、恋愛物で勝負してきたなっていうね。感じなんだよね、ラブコメでっていう。
はいはいはい。いやー、そこの辺は、結構、まあ、やっぱり予想しない絵が来たっていうのもちょっと良かったですね。
うん。
うん。意表をつかれるっていう点も含めて、大変良かったりしたので、ここからやっぱりモナさん含め人間関係もいろいろと複雑化していって、よりいろんな話が展開できるようになったらいいなと思います。
はい。
では、続きましてが、ブラッククローバーの第184話、内容としましては、サンゴのクジャク団長の夢の世界に閉じ込める魔法で、夢の中でいろいろ好きなものを作れるんで襲われて大変だったんですが、相手が思い浮かべたものは全部具現化してしまうということで、出口を想像させて出るぜっていう展開でした。
いや、もうサリーちゃんのメガネ復活やったーっていう感じでしたねっていう。
ああ、確かに。
もうね、メガネキャラのアイデンティティを失ってましたからねっていう。
逆にその、いつもメガネのあの子がっていうのもちょっと良かったですけどね。
いやいやいや、でもやっぱりメガネキャラはメガネかけてこそだと思うんで、
はいはいはい、
ちょっとメガネではダサいけれども、まあ、復活して良かったって思うんですよねってい
う。まあ、いつもメガネのあの子がメガネをしてないっていう不完全さもたまには僕はいいとは思うんですけどね。
なるほどね。ちょっとそこはもうお互い相入れないとこかもしれませんね。
かもしれませんね。
いや、まあまあ、とりあえずでもね、本当に、今週はなんだろ、いつもブラッククローバーって力押しなイメージが強いんですけどっていう。
確かにそうかもしれないですね。
でもなんだろ、今週は結構頭使ってる感じがあって、そこはちょっと楽しかったんだよね。
はいはい。いや、水素爆発を出した時には、この世界そんなのあるんだって思いましたよ。
そうそうそうそう、思ったよねっていう。そうか、こんな戦い方もあったんだっていう。
はいはいはい。
やばいね、ちょっと俺たちの方がなんかエルフ脳になったねっていう。
人間が複雑な戦い方をしてるってびっくりしちゃいましたね。
そうだねっていう。いや、まあなんで本当にね、だからこうやって知恵で倒すんだっていう感じはすごいいい感じだったし、まあ、まだちょっと倒しきれてないからね。
はい、はい。
こっからさらなる連携プレイが見れそうだから楽しいですねっていう。
まあ、そうですね。まあ実際ある種魔法って何でもありな分、その、言ったもん勝ちみたいになってしまうんで、理屈で解決っていうのが難しいところがあるのかもしれませんが、でも今回の夢の世界だから思い浮かべたものが出てきてしまうっていうのを利用して勝とうっていう、このあたりの理屈付け、理屈力は、なかなかこう、良かったですよね。
良かったね。
納得感がありました。ということで、あとはバネッサ姉さんの服装偉い、エロいなって思いました。
そうだね。
なんでこの格好なんでしたっけ？普段着なんですっけ？
普段着だよ
っていう、なんか最初に下から触手でめくられてるところがエロいなと思いました。
はい。
では続きましてが、春高準々決勝突入大好評センターカラーの配球でした。センターカラーは黄色背景のボクトさんでした。
いやもうボクトさん主人公だっていう感じの、カラートぐらいでしたねっていう。
はいはい。まあ、実際この試合に関して言えば、読者に最も距離感近いのは僕とさんですからね。
そうだね。
ということで、内容としましては、第329話で、この若津さんは過去に、ボールを呼び込めなかった時のトラウマなどがあって、どんなボールでも打てるようになっている大変すごいパワーとジャンプ力のある、エースでしたが、僕とさんは胸でレシーブしましたという展開でした。
いやー本当に今週は本当に、あ、ね、キリュウ若津くんの紹介会で、なかなか感動的なエピソードだったわけだけども。
はいはい、はい。
最後にボクトさんが全部持ってきましたね。
まあ、そこでやっぱりその、ただ低調なまま、敵を持ち上げて終わるだけじゃないっていうあたりが、ちゃんと週刊連載のペースを、きちんと掴んでる感じがしますね。
いや、そうだね。あとは本当にこの時の僕とさんのこの主人公感、ひなたくんみたいだと思ってやって。
そこまでですか？
いや、そこまでないっすかって。俺は格を感じたよって。
ちょっと僕の中では面白キャラって感じがするんですけど。
そっか、俺はもうなんか僕とさんこう主役食ったなーくらいのノリなんだけどなっていう。
ああ、僕の中では結構その変則プレイが使える面白キャラ、日の丸相撲でいう、千尋くん的な位置づけを感じたんですけどね。
なるほどね。いや、はい。まあまあ、じゃあ、まあ、俺はでもね、主人公感を感じたんで、こっからもうさらに来週、さらに僕とさんがテンション上がってくれるのをすごい期待してるんですよねっていう。
うん、なるほど。まあまあ、見ていたいキャラではありますよ。
うん。
という形で、まあ、いや、ほんと若津さんに関しても、きちんとそのプレイスタイル、またこのプレイスタイルに関しても、スパイクの打ち方が特徴的だっていうのが、ちゃんと絵的にしっかり伝わってきますからね。
そうだね。
で、それがなんかすごい振りかぶって勢いよくやってるんだなっていうのが、この静止画でもちゃんとわかる形になってるのがいいですし、それと同時に、その、ちゃんとそのキャラクターの性格、背景、今までの経歴っていうのが、プレイスタイルに反映されてるっていう形も、まあそのキャラクターの特徴付け、個性だとして、すごく、こう、伝わってくるものがあるんで、いやー、大変この試合展開も気になっております。
そうですね。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第90話で、内容としましては、ふみのちゃんはお父さんとの出来事をりずちゃんたちに言って、そんな中も、なりゆきくんにチラチラ視線を送っては、なんかちょっといい感じなので、うるかちゃんキスしましたという展開でした。
よっしゃ、うるかちゃんのターン来たぜ、攻めてるぜっていう感じでしたね。
来ちゃいましたね。いや、もう完全に最初の冒頭2ページで、ふみのちゃんのこの視線だけでも僕はもだえ苦しんでたんですけどね。
いや、確かにここはもだえ苦しむとこだねっていう。だから正直これで3人の関係性はどうなるんだろうとかって思ったんだけど、でも、なんか結局気づいてないんだよねって。だけど、他が気づいて、うるかちゃんの背中を押すように促すっていう展開は、あ、こう来たんだって思って、ちょっと面白かったんだよねっていう。
はいはいはい。
いやー、だから結局この後はきっとリズちゃんもね、ターンあるわけでしょっていう。
まあリズちゃんに関してもちゃんと関城さんという親友がいますからね。
そうだね。
成幸くんとくっつけようとしている。
うん。
そういう点でこのウルカちゃんとこ、まあそれで言ったらフミノちゃんに関しても茨姫のあの集団がいますからね。
そうだね。
という形で、この作品は結構ヒロインの周りに成幸くんとくっつけようとする一団がいるっていう、その構造をきちっと守ってますからね。
うん。
いないのはアシミ先輩ぐらいですよ。あれはお父さんがすごい後押しはしてますが、別にメイドキッサのみんなはそんな、なゆきくんと積極的にくっつけようとは多少してるけど、そこまでじゃないですからね。
そうだね。
その点ちょっとアシミ先輩はまだやっぱヒロインの格として一歩後ろに下がってしまってるかもしれませんね。
うん。いや、まあ、だけどね、まずは本当に今週は背中を押されたウルカちゃんがすごい頑張るっていうね。
はいはい、はい。
でも積極的に行くっていう回で、もうプールのところはエロくてすごいいいなって思いましたし。
はいはいはい。
ちゃんとこのキスする子までこう後ろからのアングルを取ったりとかね、ああ、相変わらずこだわりあるな、つい先生って思いましたからねっていう。
はいはいはい。
でも俺はその後のぺったりしてるシーンが結構好きなんだけどねって、プルプルつって言って。
ああ。そこのキスっていうのはその人工呼吸しようとしてるところっていうことですね。
そうだね。はいはい、水着のシーンってのは良かったねっていう。
はいはいはい。
いやー、しかし本当にな、キスしちゃいましたからね、もうリスちゃんがキスしたかどうかはちょっとわかんないんですけど、俺はっていう。
いや、まああれはしたってことでいいんですよ。
したってことですね。まあ、セカンドキスではありますけどもね、自分から言ったってことで、一歩リードですよ、ウルカちゃんっていう。
ああ。いや、もう確かにここで、大きな一歩を、ちゃんとこの作品は関係性が、連載が進むごとに進展していくっていうのがいいですからね。
いいね。
昔のラブコメでよくあった、永遠に停滞する関係ではないですからね。
うん。
っていうので、きちんとお話が進んでいくっていう感じもいいですし、その中でちゃんとその、恋愛というものの持つ、ある種こう、理屈にならない感じ。こうしようと思ってもそれに従えない感じ、感情が暴走する感じっていう、その恋愛の一面も描いていたりするので、まあ大変、まずひとまずは、次の成幸くんがどう反応するのか楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、日の丸相撲の第220話で、内容としましては、日の丸くんとクゼくんの戦いで、クゼくんは日の丸くんに失望して、苛立って、ているんですが、日の丸くんは昔と同じように立ち向かっていって、クゼくん大喜びですという展開でした。
もう、クゼくんがさ、漆黒の表情ですごい怒ってる コンボがあってさ、
はいはい、
その後、その立ち会った後にもう待っていた、はーってなって光り始めるっていうか、すごい面白かったね。なんだこのギャップっていう。
まあ、そうですね。
うん、昔さ、あの、ツンデレとはさ、このツンとデレのこのギャップがすごいことさ、やっぱ燃えるみたいな話があるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
もうだから本当クゼ君そんな感じやでっていう。
まあ先週の最後でもチラッと光ってたんですけどね。
うん。そうだね。そこからでもやっぱりこの、やっぱりこう、てめえを認めねえってい いう感じでね、この一気にこのツンの部分というかね、この、はい、ね、ね、闇落ちしてるかのごとくなるんだけど、もう立ち会った瞬間にはやっぱり君を待ったぜっていうところはなんだろう。まあ先週ね、レイナさんが相思相愛だって、この二人のこと言ってましたけどもっていうね。
はい、はい。
いや、ほんとその通りだなっていう感じがすごい伝わってきたんでね。いやー、よかったって思いましたね。
まあそうですね。で、ちゃんとそこのところの、日の丸くん、真のところは今も変わっていない、日の丸くん自身は今も変わっていないっていうことを表現するときの、この過去の立ち会いのシーンが一瞬こう、垣間見えるという、その感じのところのコマがだんだんこう、大きなコマになっていって、見開きでとか、セリフが少なくなって、みたいな、そういった全体の緩急とかもすごい効いてましたからね。
うん。
うん、その辺普通に読んでて、その気持ちいいテンポ感みたいなものがあって、その点もさすがだなと思いましたよ。
いや、そうだね。これはもう本当に日の丸相撲が積み上げてきた物語力と演出力ですよっていう。
はいはい。いや、本当に過去、それだけ連載が続いてきたからこその演出でもありますし、あとはまあ本当にこういった手堅い演出っていうのが、川田先生はこう、ずっと昔から上手いですからね。
そうだね。
っていう点で大変日の丸相撲らしいストレートな演出がしっかりと決まっている感じで、で、まあ、クゼ君お喜びでしたね。
そうだね。いやー、テンション超高いですからね。右手もカーって上げてますからね。はいはいはい、ちょっとまずはこの右対策、日の丸くんどうやっていくか楽しみですねっていう。
いやー、本当に。日の丸くんに関しても、やっぱり前回不完全だった鬼車というものに関して、ここで、やっぱりその右腕、眠っているものを使わなければ勝てないっていうのが示されていますから。うん、ここでやっぱりさらなる成長が見れるでしょうから、大変楽しみですよ。
ですね。
では続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんの第138話で内容としましては、結果的には、さぎりさんは釈人さん倒しましたし、もう一人の宵の坂、城之助さんに関しては、里が滅ぼされそうになるんですが、その点中魔人の策略と集めてきた霊力回復のアイテムで、小枯らしくん回復してぶっ飛ばします。そして、サギーさんは小枯らしくんを夫にするって宣言しますという展開でした。
いや、まずは本当に先週なかったこの服破れ成分が扉で保管されたらよかった
ですね。そうですね。もう展開に関係なくいきなり入ってきましたからね。
そうだね。俺もなんで急に破れてんやろうと思ったけど、あ、そっか、先週なかったからか、みたいな。
いや、僕もそう思いましたよ。
いや、この辺はさすがやっぱ、かゆいところに手が届くのは三浦先生っていう感じでしたね。
いや、本当に安心と信頼の三浦先生ですよ。
そうだね。そして、いや、もう今週は本当に、ちゃんと決着がついて、サギリさんが好きなんだっていう、この不器用に告白するっていうところがすごいギャップあってよかったですねっていう。
いや、本当にさっきの、僕たちは勉強ができないとも言いましたけれど、この恋愛感情によって思うようにできないっていう、その感じっていうのがやっぱり恋愛の醍醐味の一つですからね。
うん。
恋愛感情、その恋心があるゆえに、愛があるゆえに、迷わず一途に何かができるっていうのも当然いいところでもありますし、逆に恋愛感情があるから何かうまくできない。でもそんな中でもやらずにはいられないみたいな、そういったニーズ背反みたいなところっていうのがいいんで、その良さが大変出ている、グッとくる。サギリさんのこれまでのこの漫画における出演が、すべてここに繋がっている感じのいいデレシーンでしたよ。
いや、そうだね。いや、もうなんか、あまりにも破壊力が高すぎて、まあ、俺は今まで、こう、サギリさんの順位はすごい下だったんだけど。
それはひどいですね。
いや、もうここ一気になんか、トップタイくらいに上がってきたよっていう。
僕の中では、やっぱりずっと、その3トップには食い込んでたんですけどね。
はいはいはい。俺はもう5位くらいだったよ。
なるほど。いや、結構この、仕事のパートナーとして、の立場を第一にしてみたいな、その信頼をしてみたいな、そういったところ、そういったポジショニング、パートナーとしての位置づけみたいなものは結構好きだったんで、もともと高い位置にありましたが、でも今回の本当にもう好きと言わずにはいられない感じのこの一コマ、この態度、このセリフっていうあたりは本当に一歩二歩抜きに出てきましたね。
いや、そうだね。いや、はい、まあ、やっぱ、こうね、ガチンコで殴り合ってこそだからねって、恋愛も。いや、ほんと舞台に上がってきたからね、サギリさんっていう。
いや、ほんとにそうですよ。これまで一歩引いて、 こう、小ガラス君が、こう、恋愛に巻き込まれたり、トラブルに巻き込まれたり、問題に巻き込まれたりっていう時に、横で、隣に立って助けてくれるような、一歩引いている立場だったっていうところからの、ここですからね。
うん。
何か最初から恋愛関係に基づいて、付き合ってきたっていうわけではなく、信頼のおける友人関係みたいなところから、恋愛関係に発展っていうのは、グッときますよね。
グッときますね。
といった、サギさんが、いい、とてもいい回でした。
はい。
では、続きましてが、衝撃の相馬の第290話、内容としましては、裏の料理人の凄さを見せつけるために、チェーンソーで肉を料理するので、それに対抗しますという展開でした。
いや、もう、チェーンソーマンにチェーンソーぶつけてきましたねっていう。
いや、本当に新連載潰しですね。
いや、ジャンプらしいねって、孤独だよ、孤独っていう。
本当、偶然被ってるんでしょうけどね。
でも、あ、ね、被ってしまったっていうね。
はいはいはい。
いや、運命を感じますねっていう。
いや、ちょっと面白いですね、それは確かに。
面白かったね。いや、しかし、本当に、ブルーはずっとさ、こう、なんだ、ブルーってよくわかんねえなって話をずっとしてましたけどさ。
はいはい、
さらにわけわかんなくなったって。
まあ、そうですね。こいつに勝てたらって。
まあね、まあ、なんだかさ、こう、若手料理選手権じゃなくて、この、親方様っていうか、この、マスター？
はいはい。
ブックマスターのさ、の最高の皿を求めるみたいな、なんか味仙人に挑戦するみたいな、そんな感じになってきたからねっていう。
そうですね。
これは何でしょうね。まあ、こう、テコ入れなんですかね。
でもまあ、やっぱり、ある種、その、十傑とその戦った連帯衝撃編で真っ当な料理勝負に関してはもうやりきっちゃいましたし、第一席になっちゃいましたし。
うん。
やっぱり当初の目的達成したから、そこからこうインフレして世界規模に裏の世界がっていう、その感じはある種狙ってバトルもののセオリーを踏襲してるんだと思いますけどね。
まあそうだね。確かにちょっとこう今までと違ったことをやろうっていう感じはすごい伝わってくるしねっていう。
はいはい、はい。これチェーンソーで料理とかもなんか当月ではいてもおかしくなそうだけど、まあよく考えてみるとそこまでの人は確かにいなかったかもなって思いましたよ。
そうだね。確かにいてもおかしくないんだよね。
いてもおかしくない気がするけど、確かにいなかったかなと思ったんで、まあ、チェーンソーで料理というのは特色をちゃんと出してきましたね。
うん。しかしその理論はすごいなっていう。チェーンソーの前もってシング、スパイスを練り込んできたって、なんだよっていう。
もうそれじゃないと、こう、施せない下味の付き方をしてますからね。
うん。本当によ、よくわかんないなっていう感じが、一線超えてきたなっていう感じは面白かったけどね。
そうですね。もっととんでもんが出てくるかと思ったんですけどね。一瞬。なんかもう肉の繊維が、その切り方によって究極の何かに変質してるみたいな。
うん。
もっとその現実的な理屈に収めてきたなっていうのは、多少それは、期待ですよ、僕は。
はいはいはい。
その範囲内でうまく頑張ってほしいですね。
そうだね。
完全なファンタジーではなく。その辺のとんでも理屈力みたいなのも今後の相馬に期待するところではありますので、ひとまずはこのチェーンソー肉料理に対抗する自由な発想の料理、新しい可能性というのをどんなものを出してくるのかを大変期待してますよ。
ですね。
では続きましてが、地元がジャパンの、第13話で内容としましては、ジャパン君勉強が全然できないんで、博多の太宰府天満宮にお祈りに行ったら説教されたんで頑張って勉強して赤点回避しましたという展開でした。
いやもう菅原道真かっけーって回でしたねっていう。
いやかっこよかったですよ。
かっこよかったね。なんだろうね。あと今週はすごい俺ら阿鼻子くんが好きだったんだよねっていう。
ほう。
いやなんかすごいいつも以上になんかツッコミが冴え渡った気がするしっていう。ジャパン君をこうさ、やっぱこうついていくだけじゃなくてさ、ちゃんと叱責してるしさ。
はいはい、はい。
最後ちょっとジャパン君がこの菅原道真にお願いするところで、おめえにはかっこいいやついてほしかったんだけどなっていうところあるじゃないですかって。
はいはいはい。
この辺はやっぱ男気あるじゃないですかって、アビコ君、
ね。いや、本当に。
なんかさらに彼の好感度が上がる回でもあったって話したいって。
まあそうですね。それと同時にやっぱりそこで一回失望されてもちゃんと期待に応えて持ち直してくれるっていうところで、ジャパン君に対する信頼もまたちょっと熱くなりましたからね。
そうですね。
まあ、ちょっと露骨な人間アピールでしたが。完璧な人間ではないっていうところもちょっと出して、でも反省できて成長できるっていうところで、さらに上げていくという感じの、まあ、キャラクターは、より、立った感じがしますよ。
そうだね。
間違えることもあるということで。
うん。あとは本当に、アビコ君は本当にだから、肩幅が急に広がるキャラになったりとか、
はい、
ね、絵が雑になったりとかっていうところも俺は結構ギャグ漫画として好きなところだったんだよね。
これは、 なんかの元ネタがあってってことではないんですよね。
元ネタがあるんだろうけどね、ちょっとわかんないんだけどねっていう。
うん、僕もちょっとわかんないですけど、画風がちょいちょい変わってますね。
うん。
そして今週の地元広告はちょっと読みづらいパターンでしたね。
いや、そうだね。やっぱ複雑さが出てきちゃうと読みにづらいねっていう。
この中間色とかはもうちょっと気にしないとダメですよね。
うん。
あとは、やっぱ編集はあんまり調整してあげないんですね。
うん。
その辺は全部自己責任でなんだな、厳しいな。さすがその辺はもう、菅原の道真の言うように他人の力に頼っちゃダメなんだなってことですよね。
そうだね。
自分できちんとしたデータ作れってことなんですね。
うん。
という感じで、まあ、ヒデとマスラオのワンツーフィニッシュは、いいオチでした。
いいオチだったね。
印象的でした。ということで、最後に目次コメントとしましては、新連載チェンソーマン藤本たつき先生、頑張ります。よろしくお願いします。
おー、シンプルですな、っていう。
3週ぐらいひねった上でシンプルですね。
まあまあ、でもたつき先生はいつなんか、でも正直どんなコメントしてるか読めないところがあるんでね。
はいはい。
なんか3週後くらいに急になんか、こう、ダイエット話とか始めてもいいなって思いますけどね。
突然、時事とかを切り出す感じがしますよね。
するよね。
いや、まあ、偏見ですが。ジャンプラスに掲載されていたインタビューとか、佐村博明先生との対談とかでも、別にごく真っ当な発言しかしてないんですけどね。
うん。
でも、ついついなんか時事とか切りそうな気がしてきますよね。
してくるんだよね。
まあ、果たしてどうなるか、今後の目次コメントも期待です。あとは読み切りドラゴンにいる、小野元気先生、これを作ってて婚活展に行けなかったのが悔しい、海が聞こえるの芝居は憧れということで、こちらは近藤克也展、ジブリの作画近藤克也展のことですかね。
そういうことだと思いますね。
新潟でやってましたね。
うん。
僕は行ってきましたけどね。
おお、どうでした？
いや、大変良かったですよ。いやー、それこそ海が聞こえるのイラストですとか、あとやっぱり魔女の宅急便のいろいろとこう立ち上げから設定ができていくまでの流れ、そこに魔女の宅急便の設定が出来上がっていくまでとか、そこのなんか片渕素直監督から宮崎駿監督に移り変わるところに関するインタビュー映像とかも面白かったですしね。近藤勝也さんのインタビューで、監督って大変なんだなって思いましたみたいな感じ。宮崎さんが口出ししてきて、みたいな。ウィキペディアで見ると、魔女の宅急便の監督交代は、スポンサーからの要望によって、みたいなことが書いてありましたけど、インタビューだとなんか、宮崎さんがいろいろ、結局口出ししてきて、みたいな言い方をしてたのがちょっと面白かったんですけどね。
なるほどね。
まあまあ、あとは本当に、長寿ギガを元にしたアニメですとか、そういった、まあ実際の筆致、手書きの資料だからこそのものですとか、子供の頃描いた絵ですとか、まあいろいろと本物感のある作品がいろいろと見れて、うん、なんかジブリの映像を見るにあたっても、より何か考えさせられるような、そういった助けになるような、いろんなものが見れる面白い展示でしたよ。まあ、僕は全くそれがあることを知らずに新潟に旅行に行ったらあったんで、フラッと入っただけなんですけどね。
いいじゃないですか、一期一会ですよっていう。
一期一会ですね。ということで、東京に巡回したらいいのになって、という感じのやつに小野先生は行けなかったそうです。あとは他何か気になるのありますか？とりあえずこれですね、鬼滅の刃後藤家先生、シャツもパンツも裏返しに着てたことを夜になって気づいてしょんぼりした。
ああ、あるあるって感じですねっていう。
シャツ最近あんまり無地のシャツを、家部屋着でもあんまり無地のシャツを着てないからあんまりないですね。パンツに至ってはこれどっちのパンツですかね。
どっちのパンツなんでしょうね。でも下着の方じゃなかったら結構きつい気もするんですけどね。
ズボン裏返しに履くって難しいですよね。
逆に難しいよね。
スウェットだったらスウェットでも大体裏地違うしな、うん、やっぱ下着のパンツを裏返しに履いてたってことですかね。
だと思うけどね。いやー、でも本当にまあ誰に見せるわけでもないからよかったんだろうけどねっていう。
あ、それも絶対履き心地違うと思いますけどね。
うん。反対で外出たらさ、でも大惨事じゃないですかっていう。
まあ、そうですね。もしかしたらこれ別に出てないとは言ってないですからね。
なるほど。一瞬回っておしゃれだったかもしれませんね、外出て。なんかすげえおしゃれな人がいるっていう。
外に出てないとは書いてないですからね。
うん。
裏返しに来て夜気づいてしょんぼりっていう。という後藤家先生は本当に妖精だなと思います。
あとはじゃあ、アクタージュの宇佐崎史郎先生、突然スプラトゥーン2の腕前を上げたくなりました。力が欲しい。超負けるっていう。
はいはい。
いやでもこういうのあるよねってい
う。まあ、ゲームは上手くなりたいとは思いますけど。
そうそうそう。急にね、なんか、俺もモンハンの腕が急に上げたくなったりとかあるからねっていう。
はいはい、はい。
やべえ、この武器ではダメだ、力が欲しいって思ったりするからねっていう。だからすごいシンパシーを感じましたよっていう。
はいはいはい。まあまあ、そうですね。特に対人戦はやっぱり悔しさもひとしおですからね。
そうだね。
というのはわかる気がします。あとは、ジュース回線アクタミ先生37話、蝶のルビーは腹渡の間違いです。そんなことより、3巻の帯を見てください。そんなことより
。そんなことより。
まあまあいいんですけど、3巻の帯、芦原先生らしいですね。
おうほう。いやもうそれはもう、大好きな芦原先生ですからね。
はいはいはい。まあ今週のジュース光線頼りで、芦原先生のコメント、滑らかに、丸がバツバツ漫画です。正しい内容については、書店で、って書いてありますね。
そうですね。
滑らかになんかなんですよ。
滑らかに。
という大変帯コメントをここまで売りにして引きにするコミックス販売が果たしてあっただろうかという感じの、もう帯コメント推しでしたね。
そうですね。
あとは、ヒーローアカデミア堀越先生、何の前情報もなしにスプリットを見て大興奮、グラス超楽しみです。これは、あんまりネタバレになるから、詳しいことは言いませんが。
うん。
ただちょっと雑談レベルでこれを言いたいなと思ったのは、このグラス、ミスターグラスという、そういうキャラクターが出てくる映画なんですけど、まあそのグラスという人の特徴はガラスのように壊れやすい人っていう、すごい病弱なというか肉体が脆いというか、うん、まあ、その、死にやすいというか、まあそういうミスターグラスという人が出てくる映画なんですが、このグラスという映画、放題が、ミスターガラスなんですよね。ダメだと思うんですよね。
ダメだね。
わかるんですよ。グラスを日本語訳したらガラスだっていうのはわかるんですよ。
うん。
でも、固有名詞ってそういうものじゃないじゃないですか。
そうだね。
キャラクターの名前、しかもそういったヒーロー、あるいはヴィランとしてのそのミスターグラスという存在があってこその作品で、そのヒーロー名、ヴィラン名であるところのグラスに、それをガラスって、ダメじゃないと思うんですけどね。っていうのを言いたくなりました。
はい。
あとは、ちょっと気になったのは、地元がジャパン林先生、高校の時の定期テスト、世界史以外すべて赤点、ちなみに世界史は100点でした。高校で
高校で
?100 点。
そうっす。すごいね、なんかもう、なんかむしろなんか、地元がジャパンじゃなくて、もう、世界編書きたいんじゃないのっていう。
いやいや、もう全然いけますね、これだったら世界編。うん、世界がワールドいけますね。
いけると思うね。
っていうか違うか、地元の要素があるからあれか。いや、もうホームがワールドいけますね。
いけるね、もう。だから、多分これ47都道府県終わったら絶対世界編行くからねっていう。
いや、大変っていうか、それ以外全部赤点。林先生、林先生、もう、漫画バカなんですね、きっと。
そうね、振り切れてるからあるよねっていう。
継承としての漫画バカなんだなっていう感じがしてきます。という感じの、コメントでした。では、来週が、3号連続新連載第2弾、切り開け新時代、時代を揺さぶるウィンター新連載第2弾、新連載関東カラー54ページ、ネオレーション、原作、平尾智秀先生、漫画、与田、水木先生、謎の転校生、おねは、自称 IQ191 の天才ハッカー。
ほう!いやー、これだけだと何もわかんないですねって。
全く確かにわかんないですね。ジャンルもわかんないですね。
うん。だからほんとどう戦うのか、アクセルワールドみたいな感じなのかな、電脳世界で戦ったりするのかな、
天才ハッカー、もしくはなんか詐欺で戦う頭脳バトル、根源ものかもしれませんしね。
うん。
といって、あたり、まあ原作と作が別の方ということで大変複雑なというか本格的なお話かもしれませんからね。
そうですね。
大変楽しみです。あとは、センターカラーが一作品は、早くも大好評御礼新連載第2回センターカラー25ページチェンソーマン。もう一つは、北関東の平和と労働基準法を守れ、いきなり本誌登場の新鋭読み切りセンターから47ページ、地球防衛軍、ニラザワ駐屯地。
ほう、まあ、地元がジャパンみたいな感じなんですかねって。
僕も最初、北関東の平和と労働基準法を守れ、みたいな見出しを読んだ瞬間、地元がジャパンがセンターからなのかなと思ったら違いましたね。
違ったねって。いや、まあまあ、とりあえずちょっとどんな感じなのかっていうね。 お仕事ものだ、なんですよね、っていう。
っぽい感じですね。北関東の外れで活動する地球防衛軍。
群馬ですか？
北関東、群馬っぽい感じなんですかね。ニラサワってどこでしょう？
どこだ？
ちょっと林先生に聞かないとわかんないですね。
そうですね。
まあ僕は本当地理こそ赤点に近い男でしたからね。
うん。
数学とか国語とか、なんか、地学とかに関しては全然いけましたが、地理はダメでしたからね。ニラサワがどこかわかりません。という感じと、あとセンターカラーは、もう一つ。京都交流改編大盛り上がりセンターカラーの呪術廻戦。こちらがセンターカラーとなっております。いやー、センターカラー続きますね、結構。
そうだね。
いやー、大変楽しみです。あとはもう一つ読み切りとして、ジャンプラスから出張掲載、早乙女姉妹は漫画のためなら、山本良平先生、ジャンプラスの人気連載がギリギリを攻めるということで、Eロボットですとか、ラブラッシュの山本先生が、この早乙女姉妹でジャンプラスから一時帰還となります。
いや、そうですね。いや、まあ、振り切ってますからね。
いや、しかもコメディ、ラブコメとしても、すごく、質の高いものになってますからね。
うん。
いや、僕は本当にこの作品、早乙女姉妹は漫画のためなら、この作品が、連載開始当初は、山本先生がラブコメというか、エロコメ書いてもな、みたいな、うん、内容的にもちょっとな、みたいな感じの印象でしたが、女性編集、美人編集さんが出てきてから、もう展開に関しても、キャラクターの立て方に関しても、僕はすごく、ぐっと好きになってきましたからね。
うんうん、
いやもう今コミックス3巻ぐらいまで出るかと思いますが、今度3巻が出るとかだと思いますが、すごくもう買おうかどうか迷うぐらいですからね。
いやいや、本当になんか、まあ、イーロボットはあれはあれですごかったけど、今、山本良平先生はこれ最高傑作感出てるからね。
はいはい。いや、本当に間違いなく、成長した。確実にすごく、こう、すごくなってる。っていう感じが伝わってくる作品になってますよ。ということで、本誌読み切り、本誌出張掲載読み切りも成功したらいいなと思っております。といった感じで、来週、新年2号、12月10日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。